おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1329回をお送りします。3月10日火曜日、朝7時50分です。一体これは何なんだっていう、このポッドキャストは何なんだっていうのをですね、しょっちゅう考えるんですね。で、なんならもうこれは YouTube にもなぜかポッドキャストっていうカテゴライズがあるんですよ。で、にしちゃおうかなと思うぐらいなんですけど、あの YouTube のね、カテゴライズってよく意味がわからなくて、例えば今私が盛んに出そうと頑張ってるのがなぜか全部ライブっていうことになっていて、ライブと動画は違うんですよ。動画のところのコンテンツには入らないんですよ。最初僕ね、すごいそこが分かんなくて、一生懸命、だって撮って出してるのに動画って、動画じゃないですか、どう見たって。出てこないんで、なんで動画にないんだろうと思ったら、ライブってところにあって、じゃあね、Google Meet でライブでも、ライブストリーミングとしてさも、同時には視聴できないんですけど、撮ってから出しなんですけど、ライブストリーミングでやっちゃってるから、そういう風になってるんでしょうけど、ライブと動画は、アーカイブの状態では同じじゃんって思うんですけれども、なんか分けられていて、そういうなんかすごく、なんていうんですかね、サービス提供側の恣意的な言葉の使い方のために、えらい分かりにくいんですよね、あの種のものって。で、分かんなくなってやめちゃうんですよ。だって自分が出したものどこにあるか分かんないのって、すごい困るんで、後で、最初にあそこ間違ってましたよって言っても、あそこにあるやつはどこにあるんだろう問題みたいなものにはまって、なんか、なんちゅうのかな、そういうものを解説している動画なり本なりを読めばいいっていうふうに言われるんだけど、それってつまりどこに何があるかっていうことをひたすら解説しているものであり、自分が知りたいわけじゃないことについては読んでてめちゃくちゃ退屈なんですよね、そういうのって。まあ勝手なことを言ってはおりますが、まあ、そういうわけなんだよね。なので、しょうがないんですけど、ズームとかもわかるんですけど、全部読めばいいっていうのは、でも、ズームのやつってなんかね、設定するところが2箇所にまたがってるんですよね。同じ内容のことがですね。あれも非常にこう、見ているだけでも苦痛になってくる、私のような人間はですね、基本的にそれについて、本当に真剣にやろうという気は多分ないんだと思うんで、ポッドキャストも、大体分かってやってるんですけどね、ポッドキャストもね。でもまあ、これも非常にいろんなトラブルに、やたらと見舞われたものなので、もうなんかやりたくないという、そういう点についてはやりたくないということがありましてですね。で、これは何なのかと改めて考えると、やっぱこれは PR に一応してるつもりなんですよね。ただ、そう考えると落ち込んでくるんですよ。なぜかというと数字がどんどん落ち込んでるからなわけですね。もう減る一方みたいなノリになっちゃっているんで、いや、これ PR としては何も機能してないだろうと考えると、じゃあこれは一体何なんだろうと考えなきゃなんなくなるわけですね。でも、そもそも PR として機能しないものを毎日1時間も使っている余裕がお前にあるのかっていうと、それはもう全然ないわけですね。これは本当にひどいもんでしてですね、私は現状をこのまま行くと、娘が大学に行く頃にはすっからかんになるどころか、今持ってる財産全部投げ出して、なんかこう家抵当にでも入れなきゃなんないんじゃないの、この状態だとっていう話になってるわけですよ。なってるわけですよって言ってもしょうがないんですけどね。まあ要するに全くどうにもこうにもなってないはずなんですよね。でもしょうがないんで、こればっかりはしょうがないんで、まあ、なるようにしかならないってわけじゃなくて、手は打つつもりなんですけど、その手がですね、非常に有効な手がどんどん打ててるとか、そういうわけでは全くないんですね。非常にこう常に白氷を踏んでるとしか言いようがないんですよ。その割に落ち着いてますけど、もうこれ慣れっこになっちゃったんですよ。25年間こうやって来てると慣れちゃうんですよ、こういう状態に。だってこうじゃなかった時なんか考えてみると一回もないなっていう、この件がですね、話ちょっとなかなか本題に入れないんですけど、グッドバイブスで倉園慶三さんに最初にご相談してヒットしたんですよね。これはすごかったな、やっぱり。彼にはああいう能力があるなって思うんですよね。今度何かあったら、その特に一 発で解消したいことっていうとまた語弊があるんだからね、結構グッドバイブスの私こう PR ってしにくいんですよね。自分にヒットしたことがまんま再現性があるかどうかわかんないことなんですよね。ただ僕はいやもう金に余裕がないんですって言ったらですね、彼が即座に今まで余裕があったことっていつだったんですかって聞いて、すごいいい問いだったんですよ。考えてみると、ない、全くない、一回もない、なんか一秒もなかったっていうことにその場で気づいたんですよね。やっぱり余裕がないっていう言葉はとっさに出るんだけど、余裕なんか今までなかったんですよね。あった試しがないんですよ。だから今後もそうだろうし、今までもずっとそうで、今もそうで、そうやっていくしかないんだっていう、これは精神分析なんですよね、結局ね。それがこう一瞬で起きたんですよね。ここに頑張ってしまうんですよね、多くの場合ね。いやでも余裕欲しいじゃないですかとか、その議論って実はやっている自分でも分かってるんですよ。実に不毛な議論をやってるわけですよ。本気でそう思うんなら倉園さんに相談したって無駄なわけですよね。だって倉園さんは私と同じぐらいに、あるいは私以上に金に困ってる人なんで、そういうことであれば彼に聞くことに意味は何もないんですよ。だから余裕がない、あった試しがない、それで本当の意味で困ったことはないって、ここなんですよね。本当に困ってるんだと思ってるのがいけないんですよ。だから精神分析って僕はいつも微妙な、しかし技術だと思うんですよ。素晴らしい技術なんだけど微妙なんですよ。解決すると用なしになってしまうじゃないですか。で、解決ってしてないじゃないですか。つまりもともと用なしであったことを理解するってことなんですよね。ところがこれが一番正しいやり方なんですよ。これがね、なんちゅうのかな、用なしではないんだけど用なしなんですよ。で、用なしで、つまり困ったことと困ってると思ってることは違うっていうことなんですよね。ということは困ってないってことに気づけって話なんだ。で、困ってないことに気づいたら、そもそも困りごとの相談所っていらなくなるじゃないですか。私このことでいつもこうゾクッとすることがあるんですよ。3ヶ月チャレンジって結局いらないサービスだってことをみんなに気づかせるサービスなんだよねっていう話になっちゃってるんですよね、これは。どこかで、でもこれが簡単ではない、ケースによっては非常に難しい、だから成り立つ。でもそれってなんかこう、まあでも要するに相談所ってそういうものでもあるんですよね。困りごとで食ってるわけですよね、結局ね。これがその先日から言っている、それは外傷なのか欲動なのか問題はどっちであっても同じなんですけれども、究極どっちであっても同じだという見方を提供したのがビヨンという人で、彼のベータ要素という考え方とコンテナっていうか、コンテナ、コンテインドね、という考え方は、コンテインという考え方ですね、はつまりどっちであっても同じように精神分析はいけるんだということを、いろいろと徹底的に霊障してくれたんで、ここまでは PR だと思ってるんですよね。といういい方法がありますから、それをお伝えするのがサンチャレですっていう PR。 ここを細かく細かく解説し出すと、もはや PR ではなくなる、サンチャレの中でやってるレクチャーのようになります。そういうレクチャーやってますから、興味があったらどうぞって、これは PR ですね。なるべく PR していかないとっていうのはあるわけですよ。ただ聞いてくれてる人の数がね、こうも少ないと、なんかこれもうもはや聞いてる人はみんな内部の人なんではないかという疑惑が、別に不思議はない数字になってきてるんですよ、もはや。これを聞いてくださってる方は全員サンチャレの中の人プラス経験した人の数で賄えちゃうんですよね、少なくとも初日の段階では。そう、一本足が踏むとその数字にすら満たされていないという感じで、でうちもうほぼ 1.5 人に1人、3人に2人はいいねをしてくれるっていう、なんかいいね率だけむやみに高いっていう、この状態はこれは PR になってないのではないだろうかという、ただなんかこうレクチャーの補助がここで延々なされてるのではないだろうかという話がありますね。まあ多分今3ヶ月チャレンジはそこ期に近づいているんだと思いますね。ここを踏ん張らないとフェードアウトしてしまいかねないので、ここで踏ん張ろうと。だから本書いたりもして、本の後書きじゃない、まあ後書きもちょっとね、3ヶ月チャレンジのことはさすがに書けないんで、後書きでこうそれっぽいことを書いて割とうまく書けたんですよね。後書きだけ外に出そうかなって今目論んでいるんですけれども、 後書きだけ外に出すというのもどうなんだろうっていう。普通初めにだけ外を出すに出すとかやるわけですよね、ビジネス書であれば。後書きだけ外に出す、後書きが一番うまく書けた、後書きがでもうまく書ける本っていうのは本書いた価値はあると思うんですよ。多分一番書く前よりは書いた後の方が何かが少しマシになってるから後書きがうまく書けるのであってっていう、まあ私は勝手な論を考えてるんですけど、後書きうまく書けた本は、売れる売れないはともかくとして悪くはない体験であろうとは思ったりしてます。はい、本題に入りましょう。グッドバイオスの話が出たので、3ヶ月チャレンジもそうだし、グッドバイブスもそうなんですけれども、いや、グッドバイブスって本当にそういう点では実は皆さんあまりここの点は言われないようにも思うんですけど、非常に水際立ってると言いますか、 すごい自己啓発なんですよね。あれは平安になる方法を説いてるんですよ。で、それがうまくいってるかどうかじゃないですよ。平安になる方法を説こうと思うってところがすごいんですよ。平安になる方法をほとんどの方法論は解かないんですよ。平安になってる前提か、平安になりましょうって言ってるだけなんですよね。なりましょう言ってるんだってそこそこなんだと思うんですけどね。ほとんどの場合平安になってることが前提になっちゃってますからね。それはそれでいいんですけど、どうすれば平安になれるんでしょうに対しては何にも提供されてないというケースがほぼで、ほとんどです。圧倒的です。それは提供者側のその方を長く観察していると、私はクラスの慶三さんにもそういう弱点や欠点は当然あるんですけど、それあって当然なんですけど、ずっと平安でいられるのはもうブッダですからね。ずっと平安でいられる人しか本当は平安になる方法は解けないんじゃないかって思うんだけど、でも平安になる方法をですよ、どうこうすれば平安になれるんだと言おうとするっていうだけでもう僕は自己啓発としては基本的には一流だと思うんですね。それぐらいここを問わない。でビヨンはここを完全にここに集中したんですよ。でもまあほとんどだってビヨン全然有名じゃないじゃないですか。だからいかにこれが難しくかつ難しく響きかつ意味もなさそうにも響くかという話なんですね。精神病部分と非精神病部分っていうあの区分けも本当にいいと思います。もうちょっと違う名称が欲しいんですが、でもあれしか臨床でやる以上それ正しいなとも思うんですよね。私としては言語水準と非言語水準と言いたいんですけど、では精神病の人が言語を普通に使ってるのはどう説明するんだって話になってしまうんで、私はそれはそうではないのではないかと思うんですけれども、なかなかそれがうまくうまい区分けとは言い難い気がする。二者水準三者水準もいいと思うんですけども、結局これは何て言うんだろうな、二者水準三者水準っていうのもまあ精神病部分と非精神病部分の方がやっぱりいい感じはしますよね。二者部分って言えませんもんね。二者水準になる、どうしてもこう水準になっちゃうんですよね。水準っていうとある人の方が劣ってるみたいなニュアンスが出すぎると思うんですよね。精神病部分はみんなにあるんですよ。私はもう精神病とそうでない人を区分けするのは本当に難しい。これは全然 PR になってない話なんですけど、話の最前線みたいな話なんですけど、だからこれ行ったり来たりするその分量が PR 分量が多くなきゃいけないっていうふうに私はここでは一応思ってるわけですよ。なんでかっていうと、危機に瀕してるからですよ。ただこの危機も考えてみるとずっと危機だったよねって言われるとそうなんで、まあこの危機は危機として平安でいなければいけないわけなんですけれども、これがちょっと明治矛盾っぽさがあるんだよね。で、今言った通りの話なんですよ。要は、精神病水準とか精神病部分と言われてるやつは、3ヶ月チャレンジでは非言語水準と言いたいんですけど、覚醒レベルが高すぎるんですね。これがベータ排出を生み出すっていう話なんですね。つまりなんで平安になりましょうというのは、平安になる方法を解くのが大事かというと、例えば赤面します、例えば、心臓がドキドキします、頭が真っ白になります、膝がガクガクと震えます、これらは全て身体化じゃないですか、あるいは行動化じゃないですか。こういうのを身体化行動化って言うんだと 僕スラッシュ使うのすごい嫌なんですよね。身体かまたは行動かというべきだったけど、めんどくさいから中に棒点打ってみたり、中黒打ってみたり、スラッシュ書いたりするわけでしょう。学者っぽくですね。で、相互に入れ替え可能って言いたいんでしょうけど、言語としてはスラッシュあそこに打つのってなんか2分の1って書いてるんじゃないんだからって思うんですけどね。つまり身体化とか行動化というのは、行動に直すか直さないかを選べるとか、体に出るか出ないかを選べるわけがないから身体化とか行動化とか言うんですよ。行動でも身体表現でもないんですよ。化けちゃうわけですよ、勝手に。で、それは覚醒水準が上がった時じゃないですか。だって赤面する時って絶対そうですよね。心臓ドキドキするのも、頭が真っ白になるのも、膝がガクガク震えるのも、すべては身体、覚醒水準があまりにも、要するに、それこそドキドキしているから、あまりにも取り乱しているから、そこに上がっていってるわけですよね。その覚醒レベルは上がってってるわけですよね。これを睡眠中にやる、非常に不思議な話に聞こえると思うんですけど、これを睡眠中にやるから幻覚を見るわけですよ。目を、悪夢で目を覚ましたり、夜叫んだりするわけですよ。つまり寝てるんだけど覚醒レベルはぐっと高いわけですよね。緊張状態が非常に高いわけですよ。これを精神病部分の作動って呼ぶってことはですね、覚醒水準下げるっていうことが必要なわけですよ。だったらどうするのっていう問いが立つじゃないですか、ここに。だから覚醒水準を下げましょう、すなわち平安を目指しましょう、その方法はって言ってる方法論は、自己啓発やライフハックではほとんどないと言っていいと私は思うんですね。なぜならば、そんなものがあり得るとも大事だとも信じられていないからですよ。ただ私、赤面しない方法ってライフハッカーが考え出すのありなんじゃないかって、以前にこの3ヶ月チャレンジの参加者さんが、その方身体化っていうことについてすごくこう詰めてる方だったんですけど、それはそんな気もするんですけどね。ただ多分考えつかないんだろう、やっぱりって感じがありますよね。で、身体化が起きると薬飲むって話になりやすいわけですよ。心臓を落ち着かせる薬とかありますよね。おそらく赤面を抑える薬もあると思うんですね。そういうことになりやすいんですよ。つまりこれはお手上げだってことですよ、ある意味では。それは方法論ではないと。でも私はですね、ところがみんなこれをすごく、原始的にやってるじゃないかと思うんですね。だって赤ちゃん抱っこして、赤ちゃんがうわーってなったら、あれ覚醒水準が上がったわけですよね。あれを身体化と言ってもいいと思うんですよ。ギャーって泣く、まあ行動化だと言ってもいいと思うんですけど、いずれにしても選択の余地はもはやないわけですよ。で、よしよしどうしたのってやるじゃないですか。それを、すなわちそれが精神分析でもあるわけですよね。つまりあれは言語がわからない人に向かって、赤ちゃんですね、言語的に現状は平安であっていいんだと伝えるというのが平安になる方法であるということをみんな知ってるという話ですよね。ただここには、いくつかの条件がありまして、つまりそれが私は精神病部分と非精神病部分っていう話になると思うんですけれども、これはサンチャレの PR としては普通の言葉を使ってるからイケてると思ってるんですけどね。よしよしどうしたのって言ってもう平安にはならないですよ、確かに赤ちゃん。でもああやってるうちに落ち着いてくるっていうことが起こりますよね。これが僕はアルファ機能ってもんだと思うんですね。こうなるとレクチャー寄りになるんですよ。もうしょうがないんですよね、ここはね。もうね、これを説明するっていうことをいくらしたからといって PR になるとは思わないんで、だから説明はせずに先へ進めるんですけれども、こう背中ポンポンと叩いたり、大丈夫大丈夫と言ってみたりすると、これがそのままその意味として伝わるはずはないんだけれども、やっぱりこれで落ち着かせることはできるわけですよね。ただしそこにはさっきも言ったように条件があって、母親自身が落ち着いていないことにはどうしようもないわけですよね。つまりアルファ機能というのは自分にも作動している。どういうことかというと、それはつまり覚醒水準をちゃんと所定の位置に下げることができている。なぜそれができるかというと、思考が働いてるからってことになるわけですよ。少なくとも最低でも夢思考アルファまでは機能しているからっていうか、 現実はベータ要素の塊、つまり変形の効かないもの自体、ものは変形しませんからね。ビヨンはそこをまた詩的なことを言うからわけわかんなくなってるんですけど、ジャガイモは歌えない、ジャガイモは食べられるだけっていう話なんだけど、ジャガイモって変形できないんですよ。ジャガイモのまんまなんですよ。我々はジャガイモを頭の中でマッシュポテトにしたりはできるんですよ。だから思考は変形対象なんですよ。しかしジャガイモそのものは、もの自体はベータ要素は変形が効かないんですよ。これをトラウマで見てしまうのが、多くの場合トラウマで見てしまうのがフラッシュバックというわけじゃないですか。そのものズバリを見てしまい、それは思考であれば変形を被るはずなのに、自分の少なくとも頭や心で扱うのに都合のいい形に変わるはずなのに、変わんないから、変わんないからそのもの自体を見てしまうから、もの自体とか関東的な用語を使ってるわけですよ。ビヨンはもの自体は心の中に入ろうとするとベータ要素になってしまうわけですね、って言ってるわけですよ。その時我々は心臓がドキドキするはずだし、なんなら顔が赤くなる、汗をかく、寒くても、で膝が震えたり体が震えたりする、身体反応が出る。これは止めようと思って止まるものではないし、で場合によっては、私がやってるのかも今知れないように行動に出てしまうわけですよ。やばい、金がなくなる。金がなくなるというのは今のところ考えることができていますけれども、あまりにもひどい場合にはお金がないという事態について考えることができなくなっていくわけですね。そうするとなんかもうホルムズ海峡でああいうことがなってるからお金がなくなるとか、なんかもうよくわからない、つなぐだけになっちゃうわけですよ。なんか並べ立てるだけ、ベータ行基とか言ったりするんですけれども、並べ立てるだけになっていくわけ。関係ありそうなものは片っ端から並べてくっつけるみたいなことが起きるわけですね。ベータスクリーンと言ったりもするんですけど、そういうふうには私はなったのは肌だけですが、つまり私は肌に関する覚醒水準が異様に高かったので、ちょっとした刺激が膨大なんですよ。赤ちゃんってそうですよね。ちょっとした刺激で大泣きする、ああいうことが起きるわけです。赤ちゃんが精神病なんではないんですよ。赤ちゃんは赤ちゃんだっておそらく平安になることができれば思考できるんで、ある程度。だから穏やかになるじゃないですか。赤ちゃんは穏やかに笑ったりもするじゃないですか。赤ちゃんがずっと狂ってるわけではない、現実のことが分かっていないかもしれないですけれども、ちゃんと穏やかになることはできてるわけですよね。できてる場合には。だからクラインが言ったことは正しいんですよね。児童にも精神分析が必要なんだと、ケースによっては。で、児童精神病ってのはあるんだと。ということは逆に言うと、物が全く分かっていないような児童だって、正気の児童はいっぱいいるんだっていうことを暗にこれは言ってますよね。そこは区別されてますよね。だからこれは覚醒水準を下げようと思えば、周りの人が手をかければ、これは当然個体差っていうやつあると思います。赤ちゃんは生まれつき感の強いことを言ったりしたりしますけど、そういうことってあると思います。育てやすい子、育てにくい子。だからなんか背中トントンしてあげれば落ち着く子もいれば落ち着けない子もいるでしょう、ある程度は。だけれどもこの場合圧倒的にものを言うのはお母さんが平安かどうかですよね。お母さんがつまり今この状況は大丈夫なんだと思えているかどうかにかかってきますよね。で、大丈夫じゃない時に大丈夫だと思うのは良くないし、大丈夫な時に大丈夫じゃないと思うのも良くないわけですよ。で、どっちもベータ要素のせいで発生することなわけですよね。つまりこれはその人の本来持っている能力から考えて、赤ちゃんなら赤ちゃんなりに、お母さんならお母さんなりに、なんならお父さんならお父さんなりに、アルファ機能を発揮して自分を自分ができる範囲内で平安にすることができるという、そういう方向性を心が持っていることを多分正気というんでしょうね。というか非精神病部分の作動っていうべきなんでしょうね。まあ別の言い方をすると非精神病水準ということになり、私としては言語水準と言いたくなり、で言語が意味をなすんですよ。だから赤ちゃんにとっては意味は分かってないんだけども、よしよし大丈夫だからっていうのが通るってことなんですよ。通るってことはつまり三者関係があるってことじゃないですか。二者しかいないですよ、そこには。子供とおそらく母親と、しかし言葉があるんですよ。これが第三項って言われるものですよね。 言葉というのは第三者に通じますから、よしよし大丈夫っていうのは他の人が聞いても意味わかるじゃないですか。つまり三者関係がわかるんですよ、赤ちゃんにも。正気であれば分かってないかもしれないが、自分で分かったと認識はできないし、他の人にそれを表明もできないが、おそらく分かってるんですよ。ここが大事なんだと思うんですよね。で、グラトンさんはそれを解いたんですよ。平安になる方法というのをグッドワイブスで、話がいきなり飛んでますが、それはどういう方法かというと、一つ意識だってことを思い出せってことなんですよ。もともと一つだったことを思い出せということなんですよ。ドキドキしたり、戦闘態勢を取ったり、身体化に走ったりする、覚醒水準を過剰に上げたり、何かにやたら注意を向けたりするというのは全て分裂後の出来事の必要のはずであって、全てが統一体である段階において、そんなことをする必要が全くどこにもないはずだということを思い出せば、そして自分は依然として一つのものの中にいるってことを思い出せれば、その人は必要な平安を取り戻して、要するにアルファ機能が動き出すと。グラドンさんそういう言い方は絶対しませんが、アルファ機能が作動しだすと。そうすると心の中は全てアルファ要素で満たされていき、平安になれるということなわけですね。これを解いてるんですよ、彼の方法論は。で、大概はこれは解かれてないわけです。平安になってからの話がされてるわけです。よく考えましょうとか、自他のバウンダリーをしっかりかけましょうとか、必要に応じて距離を取りましょう、それは全て平安になった後できることです。いきなりは無理なんですよ。よく考えるなんて言ったって、考えられないから、そもそもメータ要素を排出してるわけだから、考えられない人に向かってよく考えましょうっていうのは、その前になすべきことがある。それはすなわち平安になるということで、平安になるためにビヨン流に言うと心のスペースを持つということ、心に空っぽってものを作り出すということ、その中にベータ要素をどんどん入り込むっていう状態をまず、持ちこたえて、なんとかそこに隙間をこじ開けるということ、そういうことを先にしていかなかったら、その人は平安になんてなれないわけですね。平安になってみると、改めてなってみると、顔から血の気が下がっていくから、赤面が取れていくとか、心臓そこまで早回しなくてもこの場は乗り切れるはずだから、心臓が落ち着いてくるっていうことになる。でもそれは先にそれを目指すというのも無理で、まあ、身体に直接働きかけるために、まあ、背中トントンやったりしますからね、赤ちゃんに対してはね。タッピングっていうのは無意味ってことはないんですけれども、ただ私たちはそれをなるべく言葉で達成していきたいと。なぜならば直接触れることはできない、まして私は画面越しですから、直接触れるということ自体がありえないことだから、だからやっぱり言葉か態度か、その辺しかないわけですよね。で、態度ってやつは非常に怪しいんで、背中を見せるみたいな話に一歩間違うとなっちゃうんで、態度でだけで行くわけにはいかない。態度で行くというよりは必要なのは自分が平安であるということですね。で、ここにまたさっきの心臓ドキドキとか頭真っ白とかと同じ矛盾が出てくるわけです。つまり、いや、あんたが平安であってはいかんだろうってことになるわけですよ。クライアントさんの言う立場から、参加者さんの立場からすると、自分が平安でないからこそどうすれば平安になるかを聞いてるわけですよ。平安ですでにある人の話を聞いても無意味なわけです。平安になる方法を知ってるというなら、一旦平安でなくなってくれってこと、これが転移状況ってものだと思うんですよね。で、実際に東映同一化ってやつが起きたり、まあ赤ちゃんがぐーっと泣いた時にお母さんが大丈夫って言ってるお母さんがもはや大丈夫じゃなくなってくるみたいなことが起きるわけですね。これが東映同一化ですね。大丈夫じゃないでしょうっていうふうにずっと叫ばれているうちに大丈夫じゃなくなっていくわけですよ。で、つい怒鳴ってしまうとか、ひどく取り乱すってことが起きるわけですね。こうなって後で平安を取り戻して見せてくれれば、平安になる方法がもしかしたらわかるかもしれないということ。だからカウンセラーは平安を失うわけですね。でも平安を失っちゃうと、平安になる方法何だったっけってことが本当に起こるわけで、そしてここまで起こらなかったら平安を失ったとは言えないわけですよね。 ここに矛盾があるわけですよ。そうなってしまったら2人ともパニックになるだけで、もはや平安を取り戻すどころではなくなるわけですね。そうして実際にセッションの中断というものが発生する。さらにその後で、だったら中断を、もう一回平安を取り戻して、中断から、回収していくっていう、つまり破綻なり破局なりを乗り越えるって言い方なんですけど、っていうことを、カウンセラーをしてみせることができるのかっていう、まあ基本的にできるというのはおかしいんですよね。破局なんだ。破局を体験した人に体験させたいものは破局なので、で相手も破局を体験し、そしてそれは修正は効かない。でなければ本当じゃない。しかし、修正の効かないということは、永遠に破局が永遠に繰り返されるだけで、平安に戻る方法も、などというものは、でたらめだってことになる。こういう細い線を辿ってかなければならないはずなんですよね。で、これは治療プロセスです。私は、ここまでやろう、ここまでできるとは、なかなか思えない。やんなきゃならなくなれば、だから、ここがビジネスコンサル、ビジネスメンタルコンサルで治療ではないと言ってるポイントの一つです。一つだけじゃないんで。一つはそれです。つまり、これをやるという立て付けでは、3ヶ月チャレンジは設計されてない。しかし、起きてしまったら頑張ります。ただし、できるという保証は精神分析に果たしてあるんだろうか、心理臨床にあるんだろうかという疑念は私は持ってますが、持ってるというのは別に彼らを下げすんでるわけじゃないですよ。だってこれ論理的におかしいだろうっていう部分はあるんで。でも、まあ、コンテインっていう発想からまでいけば、そうだな、不可能ではないって言い切れるかもしれないなっていうふうには思います。でも私の3ヶ月チャレンジは、やっぱりこれは治療プロセス以外の何物でもないと思うんですよ。ここまで行ってしまったら。本来的に言うと、ビジネスコンサルやめますっていう話は、それだけのことだから、やめるやめないは、まあそれは精神分析だって同じなんですけど、でも、ビジネスコンサルの方が、やっぱり、いや、これはビジネスの役に立ちませんよ、やめますっていうのは、至って真っ当じゃないですか。この、さっきの治療プロセスにおけるセッションの、あるいは、分析の中断というのは、やっぱり治療の打ち切りって感じの方が強いわけですよね。それはやっぱり、その、なんちゅうのかな、平安を失うということ、平安を取り戻すということは、どこか、こう、心の治療ないしは宗教みたいなニュアンスが強いんですよ。ビジネスのためであるっていう部分がほとんどどこにも見当たらなくなっていくわけですね。もちろんビジネスのためでもありますよ。人前で、どぎまぎせずに喋れるようになるっていうのはビジネスのためではありますから、それ特に人前で話すことを必要としている職業についている人の場合は特にですよね。人前っていうのは聴衆ってことですよね。だからこの辺でもう微妙な区別をつけていくしかないんですよ。その人がずっと引きこもってますっていうのと、その人が、講演者ですって話すとにおける平安を取り戻す話は違うんですよ。その人は完全に家から一歩も出ませんという場合、そして平安を取り戻す、だがそれを失う、だから中断するってことになると、一気に治療色が強まるわけです。最初から。しかし、私は講演者であり、なんならば、その、なんだろうな、なんでもいいんですけども、そういう仕事に立ってます。お笑い芸人ですみたいなのもいいですよね。なんだけど人前で顔が赤くなってしまう。赤くなるのが笑いを取るためであればいいんだけど、そうではなくて、これで困ってる。で、平安を取り戻すってことになると、これはビジネスコンサルだなと言えると思うんです。だから、もはや文脈を問うしかないんですよ。これは PR になってると思うな。それなりに。で、その心臓を静かにさせるという話になりましたと言った時に、ここに逆説がもう一個加わるんですよね。これは自己啓発でしばしば言われてます。唯一私が、広範囲に広がっている平安を取り戻す方法論の一つだなと思うのが、心臓高くなってもいいではないですかってやつですよ。顔が赤くなってもいいではないですかと、こう思えれば大丈夫だからって思えれば、顔が赤くなくなります、心臓は静かになります、膝の震えは止まりますっていうのは逆説的によく問われますね。 私たちが、私と J 松崎が先送りゼロで自責をやめましょうって言ってるのは全く同じことです。先送りしたっていいじゃないですかって思えれば、心の底から思えれば先送りはなくなりますって言ってるやつですよ。ちょっとトリッキーですけどね、これは。先送りは、でもこれが膝のガクガクなら機能します。要するにそういうことなんです。平安を取り戻しましょうって話なんです。なぜならば目の前にあるものはアルファ機能、アルファ要素に変えなければならないからなんですよ。なぜならばではないな、方法論としてはアルファ要素を作り出す、ベータ要素だけではなく変形を現実にかけて、変形がかかるということは現実でないってことですからね。現実は変形なんてかかりませんから、見てるだけで変形かかるとか、頭で考えれば変形かかるとか、目の前にあるジャガイモが、歌謡曲になる、おかしいじゃないですか。ジャガイモの歌は歌えますけど、ジャガイモは歌えないんですよ。ジャガイモっていうのはそれについて考えただけでは変形しないんですよ。ジャガイモのイメージについて考えるからそいつが変形するわけですよね。アルファ要素とベータ要素は根本的に違うわけです。ベータ要素は写真でしかないんです。だからフラッシュバックっていうんですよ。動画なんですよね。それは変わることができないっていうか、変えることができないで、変えようという意識を持てるかってことで、持つためにはアルファ機能を発揮させるしかないで、それが持てれば、変形させられば、変形させられるということはそれは現実ではないわけですから、心の中のものなので、私を本当の意味で、これが倉蔵さんが言ったことですよね。ないものは傷つけない、心の中のものはあなたを傷つけることはない、ないものだから、それはないものはあなたを傷つけない、したがって平安でいていいっていう、そういうロジックを解いてるわけですね。この方法論のよく出回ってるバージョンが、さっき言ったようにそうなってもいいじゃないですか、ある側のあなたで大丈夫ですってやつなんですが、これは結論なんですよ。結論部分を言ってるやつなんですね。論理展開はしてないと思うんですね、私は。でもそれすらも最近は、それはまあまあ人気ですけれども、でもこれよりやっぱどうしても人気なのは、身体科には身体、運動なんですよ。つまり呼吸法なんですよね。それは呼吸法なのは、なんで呼吸なのかというと、呼吸ぐらいしかもはやコントロールできるものがないからです。取り乱しすぎていて、頭真っ白、心臓ドキドキで顔も真っ赤になってて、足がガクガク震えます、4つとも来てますって時に、呼吸にさえ注目できないと僕は思うんだけど、でもせいぜい呼吸だろうと、胸に手を当てましょうなんつったって、そんなこと覚えてないですよ。呼吸だけは思い出せる可能性があって、で深呼吸するとこの4つが一斉に静まる可能性があるわけですよ。でもそれは深呼吸ができるということは安全だということだからです。今のね、なんかこうあちこちで戦闘状態になってますけど、あんなところで深呼吸とかしてらんないじゃないですか。つまり我々がそういう緊迫感のある状態で身体が緊迫した反応になるのは、生存のための方法論であって、生存のために機能しているのであって、それがつまりそうしていい時はそうなるべきなんですよ。心臓が高鳴るべき時に高鳴らないんですっていうのは、それはそれで良くないわけです。鍛えれば別でしょうけどね。赤くなるべき時は赤くなるんですよ。めちゃくちゃ怒って顔が真っ赤になるって人はいっぱいいるじゃないですか。つまり赤面というのは、ある意味本人は怒るつもりはないんだけど怒ってるって可能性が相当あるんだと思うんですね。だけどその人は怒りという感情をそこで分離されてるので、顔だけが赤くなっていて不思議な違和感を覚えるんだと思うんです。私だって顔が赤くなりますもん、怒れば。でその時そのことが変だとか不思議だとは思いませんもん。余計だなとは思いますけどね。熱くなりますもん、体が。熱くする必要はないんだけど、本当は。ほとんどの場合。でもしょうがないですよね、それはね。そういうものですから。逃走時に我々はそういうふうに生き延びてきたわけですから。ご先祖様がですね。で、その名残だっていう部分だけ強調するのが現代の考え方なんですよ。だから、深呼吸をして、なんなら薬を飲んで落ち着きましょうという話をしてるわけです。それは落ち着きますよね。落ち着ける状況であるならばね。落ち着ける状況であるかどうかが思考できないんですよ。それがつまりベータ要素の、 大量発生ということや、大量発生すると困るので、心の中がベータ要素だらけになれば、もはや我々は、とてもじゃないけど生きた心地もしませんから、赤ちゃんがガーって泣いてる時と全く変わんない状態に置かれるわけですから、ベータ排出をします。ほとんどの場合は誰かに何かを投げつけるとか、誰かに何かを、言いまくるとか、そういう事態になるはずです。でやっぱり相手の人がベータを投げ返してくると、つまり果てしない言い争いみたいなことが起きるはずです。わかんないけど何が起きるのか。で、相手の人が一生懸命持ちこたえていても、もしかするとボカンと切れちゃって、そこまで言うんだったら私家出ていくとか急に言い出す人がいますよね。あれはつまりベータ代謝はできていない時によく起こる現象なんだと思うんですよね。そういう話を3ヶ月チャレンジではしまして、だから結局のところ問題を解決するというよりは、我々はつまり精神病部分が作動しやすい条件ってのを個々人それぞれ全く異なるやり方で持ってるんですね。これが大概似てるだろうっていうふうな前提で動いているのが、行動原理とか、物質原理での対策なんですよ。いや、人前で調べればそれは緊張するよねみたいな話ですよ。そうではないんですよ。人前と言ってもこういう人前とかそういう人前とかああいう人前とかがあって、一人一人が違うんですよ。だからやっぱり私はワンオンワンセッションはしなきゃならないと思ってるんですね。一人一人の、あの言葉で表現すれば他の、いやそういうのは私にもありますよみたいな話になるんだけど、そうでは全くないということなんです。そのシチュエーションでそこまで体がガタガタしなければならないっていうことは他の人にはまず起きない。なぜならばそれはその人の非常にユニークなヒストリーに深く関わっていることだから、きっとそういうことが起きる。ヒストリーに私が興味津々だから話を伺ってるってわけじゃないですよ。私の感覚ではそういうことが起きるということは理解できないっていうところからスタートするわけです。で、これは結構最後まで続くんです。分かったような気がするけど実は分かってないってこともたくさんあります。ここまで言えば分かるだろうっていう話になりやすいんですけれども、私たちはみんな概してそうではないんです。あの戸畑さんがよく書いてましたよね。戸畑海人さんが今カウンセラーの本で 新書大賞まで取って、あの絶好調の戸畑さんが書いてました。あのカウンセラーなら分かるでしょう。あれしょっちゅう言われるんでしょうね。分かんないんですよ。分かるはずがないんです。大体において情報少なすぎですし、ほとんどの場合カウンセラーに向かってクライアントさんが喋ることというのは、核心部分は饒舌な人であれ寡黙な人であれ、核心部分には触れないように巧みに避けられてる。なぜならそこはベータ要素だから、言葉に治りにくい。ケースによってほとんど言葉にならない。だからそこについてそもそもほとんど語られてない。本人は周辺情報を大量に出してこれだけ言ったんだし、あなたはカウンセラーなんだから想像力を働かせて私の心持ちの状態を測ってください。無理なんですよ。それをやると何が起きるかというと一緒に破綻するんです。で、そういうシーンはしょっちゅう出てきてますね。戸和田さんの本も、あの何か投げつけられてみたり、そんなことわかんないなんてカウンセラーなんてありえないとか言われたりしていますね。ああいう風になるはずなんですよ。つまりあんたはまだまだ平安の中に嫌がるっていう意見を述べられて、意見っていうのか、いう思いをぶつけられていて、まさにそうなんですよ。平安である人が平安について語ってるのをいくら聞いたって、私は平安にはなれないっていう話なんですよね。繰り返しになりますが、私はこれを転移というんだと思うんですけどね。